近所付き合いが大切だと話す高島さんですが、行政に求めることもあるみたいですね。近所の人との助け合いで、より安全に避難できることもあるとは思います。でも、災害時に的確に支援を届けるには、国や市町村などの行政の政策が重要になってくると思うんですけど、原さん、どう思いますか？
そうですね。確かに、人とのつながりで全ての人が安全に避難できたら、それが一番いいですけど、それだけでは不十分だと思っています。
ですよね。そこで私たちは、障害者の方の避難のために、どのような政策が取られたのか調べてみました。公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会が提供している情報サイトの障害保険福祉研究情報システムの調査によると、阪神淡路大震災では障害者の方に対する配慮が不十分であったという結果が出ていました。この結果やその他の災害時に障害者の安全を守るために、2006年に内閣によって災害時要援護者の避難支援ガイドラインが作られたんですけれども、
震災から11年後に作られたんですよね。
はい。
遅すぎる気がしません？
本当に遅いですよね。このガイドラインでは、全国の各市区町村ごとに障害者の方をはじめ、高齢者や妊婦さんなども含む要援護者を名簿で把握することを推進しています。2013年の段階では全国の市区町村のうち約 70% が名簿を作成しているそうです。
そうなんですね。
はい。
要援護者がどこに住んでいるのかしっかりと名簿で把握していれば、いざという時迅速に避難支援が行えますもんね。それは東日本大震災で生かされたんでしょうか？
それが残念ながら有効性がなかったと報告されているそうです。東日本大震災の後、障害者が逃げ遅れるという実態を映したドキュメンタリー番組も作られていました。また、障害者の死亡率が健常者の2倍であるというデータもあります。この2倍という数字は、阪神淡路大震災と比べても決して良くなったとは言えないのです。さらに、宮城県、岩手県、福島県の障害者の死亡率を比べると、宮城県が一番高かったんです。これには3県の中で一番宮城県が障害者に対して在宅ケアを進めていたという理由があります。
どういうことですか？なぜ在宅ケアを進めていたから被害が一番大きくなったんですか？
はい、在宅ケアを進めていたことによって、日常生活では地域ぐるみで障害者を支えるというコミュニティが作られていました。ですが、災害時には地域全体が被災者になってしまい、障害者を助ける人がいないという状況になってしまったんです。さらに、障害者が地域に散らばってしまっているので、救助するのに時間や労力がかかってしまっていました。それに対して、岩手県や福島県では、在宅ケアよりも施設で障害者の方は固まって生活をされていたので、宮城県よりもスムーズに救助ができたそうです。
なるほど。日常生活でいうと、宮城県の進めていた在宅ケアの方が障害者の人にとって有意義な生活を送ることができるけど、いざ災害時になった時、形成されたコミュニティが全く機能しなくなって、むしろ救助しにくい状況になってしまっていたんですね。ジレンマを感じますね。